4. 江東区の財政状況。平成24年度下半期、平成24年10月から平成25年3月の財政状況をお知らせします。平成24年度下半期の予算執行状況。一般会計、平成23年度からの自己繰越額、2億2078万円。平成24年度当初予算、1614億9100万円、プラス補正下半期4回、67億7400万円。平成24年度予算減額、1684億8578万円。平成25年3月までの予算の執行状況は次の通りです。平成25年3月31日現在、会計区分、予算減額、円、収入済額、円、収入率、パーセント、支出済額、円、支出率、パーセントの順に読みます。一般会計、1684億8577万5900、1517億3903万2669、90.1%、1383億2418万763、82.1%、国民健康保険会計、523億5300万、483億7457万7354、92.4%、463億5142万3780、88.5%、介護保険会計、246億8600万、236億8854万7634、96.0%、219億4718万6689、88.9%、後期高齢者医療会計、70億4700万、68億2846万832、96.9%、68億8326万3780、97.7%、合計、2525億7177万5900、2306億3061万8489、91.3%、2135億605万5012、84.5%。一般会計については、下半期に4回の予算の補正を行いました。主な内容は次の通りです。補正予算、区議会定例会可決日、補正額、主な内容の順に読みます。第1号、平成24年10月19日、8億7900万円。予防接種事業、2億8461万円。都市型経費老人ホーム整備事業、3450万円。第2号、平成24年12月26日、マイナス2700万円。橋梁耐震補強事業、マイナス2700万円。第3号、平成25年3月12日、43億3100万円。生活保護事業、マイナス5億649万円。財政調整基金積立金、64億4626万円。第4号、平成25年3月28日、15億9100万円。民間建築物耐震促進事業、11億8688万円。災害路拡幅整備事業、7709万円。区有財産特別区債の概況。1. 区有財産現在高。区が保有している土地や建物などの財産は次の通りです。平成25年3月31日現在、区分、数量、金額、円、構成比、パーセントの順に読みます。土地、141万6027.45平方メートル、3605億 3,394万9000 62.2%、 建物871,418.24平方メートル、1,324億9,312万9000 22.8%、 基金21基金、746億2,148万1,840 12.9%、 工作物48億7,764万9000 0.8%、 物品3,430点、42億7,337万8,247 0.7%、 貸付金14億8,735万1,682 0.3%、 有価証券等9億3,424万6,392 0.2%、 立ち木6,291本、5億5,593万6,000 0.1%、 合計5,797億7,712万1,161 100.0%、 区民一人当たり120万5,280。 2. 基金と負債の現在高。基金とは区の預貯金を、負債とは区の借金を表します。これらは学校改築など一度に多額の財源を必要とする場合や、税収減などによる財源不足の際に活用します。平成25年3月31日現在、残高、区民1人当たり、1世帯当たりの順に読みます。基金、積立金、636億7,448万円、13万2,371円、26万3,321円、負債266億169万円、55,301円、11万9円。区民税負担の状況。区民一人当たりの区民税の負担は次の通りです。区民税徴定額円、人口人、一人当たり負担額円の順に読みます。平成25年3月31日現在、423億7,696万9,000 48万1,031 88,096。 平成24年3月31日現在、412億686万4,000 47万7,816 86,240。比較増減、11億7,010万5,000 3,215 1,856。平成24年度、あなたが納めた区民税の使い道。平成24年度一般会計最終予算を1万円に換算して目的別に表したものです。福祉や子育てに未成費4,092円、防災対策や地域振興に総務費1,871円、学校教育や図書館などに教育費1,303円、健康増進や環境対策清掃に衛生費971円、道路、公園、町づくりに土木費756円、負債の償還に交際費138円、商工業、観光振興に産業経済費84円、議会運営に議会費55円、国民健康保険の資金などにその他730円。問い合わせ先、財政課予算担当、電話3647-1760。 5. 分譲マンション管理組合や賃貸マンション経営者の方へ、マンションの計画的な修繕に対する調査費を一部助成。区では分譲マンションの管理組合や賃貸マンションの経営者がマンションの大規模な修繕に計画的に対応する目的で、 分譲マンションの共有部分または賃貸マンションの賃貸部分について修繕の場所や時期、工事内容、所要金額等の調査を行った場合、調査費用の一部を助成しています。対象物件、区内の建築後7年以上経過した耐火構造のマンション、社宅や社員寮を除く。申し込み資格、過去10年以内に調査費の助成を受けておらず、それぞれ次のすべてに当てはまる方。分譲マンションの管理組合の方、管理組合が適正に運営されていると認められること。調査の実施について管理組合で決議されていること。賃貸マンションの経営者の方、管理が適正に行われていると認められること。住民税または法人税を滞納していないこと。助成金額、助成対象項目の調査費用の3分の1、1000円未満の端数は切り捨ての額と個数規模に応じて定めている助成限度額を比較し、金額の低い方が助成金額となります。助成対象項目、必要書類、助成限度額等詳細はお問い合わせください。申し込み、調査を実施する1ヶ月前までに必要書類を添えて、住宅課住宅指導係、区役所5階1番窓口で。電話3647-9473。 6. 高齢者世帯へ民間賃貸住宅を斡旋、お部屋探しのお手伝い窓口のご利用を。区では住宅にお困りの高齢者世帯の方を対象に、窓口で民間のアパートや賃貸マンションの空き室情報を案内しています。これは建て替えなどにより立ち退きを求められている方や、家賃負担が過重となり、より家賃の安い転居先を探している方、また区外から江東区内に住む親族の近くに転居先を求める方などに対し、不動産業者団体の協力を得て相談を受けるものです。相談員は江東区居住支援協議会に所属する団体、公益社団法人東京都宅地建物取引業協会江東支部、公益社団法人全日本不動産協会東京都本部上等第二支部の会員、不動産屋さんです。区の窓口で相談者の希望に合ったお部屋の条件を聞きながら、団体のネットワークやインターネットなどを使い、空き室の情報を提供します。ご希望に合ったお部屋がありましたら、仲介業者である区内の不動産屋さんに出向き、空き室を見るなどし、条件が合えば家主さんと契約していただきます。開設日時、火曜午後1時から4時、予約制、常時予約受付中。設置場所、住宅課、区役所5階2番窓口となり、相談員、江東区居住支援協議会会員、宅地建物取引主任者。対象、区内居住で65歳以上の一人暮らしの方、または65歳以上の方を含む60歳以上の方で構成する世帯。申し込み、電話で住宅課住宅指導係、電話3647-9473。 7. 家事・介護・産前産後のお手伝い、ふれあいサービス協力会員募集。ふれあいサービスは、高齢の方や障害のある方、産前産後の世帯など援助が必要な方を対象に、家事や介護のお手伝いを行うサービスです。現在サービスのご利用を希望される方が増えており、協力会員、有償ボランティアを募集しています。ぜひ協力会員に登録し、地域の助け合いにご協力をお願いします。登録資格、18歳以上の心身ともに健康な方。資格、経験、性別、居住地は問いません。活動内容及び謝礼金、家事援助サービス、食事の支度、洗濯、掃除、買い物代行など、1時間700円または840円、介護サービス、車椅子、外出などの介助、乳幼児介助など、1時間840円または1050円、ランドリーサービス、入院中の方の衣服、タオルなどの洗濯代行、1回700円。登録説明会、日時7月18日木曜午後1時30分から4時。 場所、高齢者総合福祉センター、東洋 6-2-17、定員50人、申し込み順、費用、無料、内容、事業の説明と登録手続き、申し込み、6月25日火曜から電話で、江東区社会福祉協議会福祉サービス課、電話5683-1571。8、数字で学ぶ防災情報3、約32倍。この数字はマグニチュードが1増えた場合の地震のエネルギーです。マグニチュードは地震自体のエネルギーの大きさであり、震度のように直接観測できないので、各地の揺れの大きさなどから推定されます。震度はその場所の揺れ方の強さのことで、震度0から震度7の階級で表現されます。マグニチュードの小さい地震でも、震源からの距離が近ければ、地面が大きく揺れるため、震度は大きくなります。問い合わせ先、防災課災害対策係、電話3647-9587。9、江東区政世論調査にご協力を。対象者には事前にハガキを送付。江東区政世論調査は、区民の皆さんの区政に関する意見や要望などをお聞きし、今後の施策に生かすため行うものです。昭和48年から1年おきに実施し、今回が21回目となります。調査対象となった方には、区が委託した調査機関の調査員がお宅へお伺いしますので、ご協力をお願いします。なお、調査員は必ず身分証明書を携帯していますので、ご確認ください。日時、6月29日土曜から7月15日月曜祝日。対象定員、20歳以上の区民の方の中から無作為抽出で選ばれた1200人。問い合わせ先、広報広聴課広聴相談係、電話3647-2364。10、区役所職員を名乗る還付金詐欺に注意。ATM の操作をお願いすることは絶対にありません。最近、電話で江東区役所職員を名乗り、医療費が戻ります、などと言葉巧みに銀行の ATM、現金自動預け払い機を操作させ、現金を振り込ませようとする還付金詐欺の電話が区内で多数入っています。本年1月から5月末までの区内の還付金詐欺の被害件数は5件で、その被害額は約824万円になります。電話の内容、医療費の還付があります。手続きは今日までですから、急いでこれから言う番号に電話してください。ATM で手続きができますので、ATM に着いたら携帯電話で連絡してください。防止策、区役所をはじめ公的機関が還付金の手続きで ATM の操作をお願いすることは絶対にありません。このような電話がかかってきた場合は、一旦電話を切り、相手の言った電話番号には電話せず、迷わず最寄りの警察署もしくは区役所にご連絡ください。問い合わせ先、深川警察署、電話3641-0110、城東警察署、電話3699-0110、東京湾岸警察署、電話3570-0110、危機管理課生活安全担当、電話3647-4399。11、差し押さえ財産を売却、区役所2階区民ホールに展示、入札受付、6月24日月曜から7月3日水曜。税の滞納処分により差し押さえた動産、ポシェット、自転車などを期間入札方式で購買します。期間中、購買財産の写真などを展示し、入札を受け付けます。購買は予告なく中止になることがあります。日時、6月24日月曜から7月3日水曜、午前9時から午後5時。場所、区役所2階区民ホール。入札の受付は 区役所5階納税課となります。問い合わせ先、納税課特別整理係、電話3647-4170。12、高等産学交流会、7月26日金曜。大学の研究力で新たなものづくりを目指す中小企業の皆さんへ。江東区では、芝浦工業大学、東京海洋大学、首都大学東京、武蔵野大学、都立産業技術研究センターの協力を得て、高等産学交流会を開催しています。産学連携のきっかけを作りたい方、技術開発のヒントを見つけたい方など、この機会にどうぞお気軽にご参加ください。懇親会も行いますので、異業種企業や各大学等関係者と交流ができる絶好の機会です。日時、7月26日金曜、午後2時、午後1時30分会場。懇親会は午後4時10分頃から。場所、芝浦工業大学豊洲キャンパス、豊洲 3-7-5、集合午後1時20分、区役所前四つ目通り、往復貸切バスで移動。対象定員、中小企業の方70人、申し込み順。費用、無料。内容、各大学の産学連携の事例や、産学連携により新製品を開発した中小企業の事例の紹介、及び懇親会。申し込み、6月26日水曜から電話またはファクス、メールに1、住所、2、氏名、3、電話番号を記入し、経済課産業振興係へ。電話3647-2332、ファクス3647-8442、E メール060-2020@city.koto.lg.jp。 13、自由大学受講生募集。区内4会場で社会、生活、歴史などを学ぶ20講座を開講。高齢者の皆さんが生きがいある生活を送ることを目的とした生涯学習の場として、社会、生活、歴史、文学、健康など様々な分野を学びます。今年度は2回シリーズ、前後編が新たに加わり、より深い講座内容となりました。日時、9月2日月曜から平成26年2月7日金曜。場所、次の通り。会場、クラス、曜日、時間、講座、一例の順に読みます。深川ふれあいセンター、平野 1-2-3。A、火曜、10時から12時。B、金曜、14時から16時。モネの魅力、印象派絵画はなぜ明るいのか。1、2。万葉集を彩る女流歌人、ぬかたの大君、その作品と実像、ほか。上等ふれあいセンター、北砂 4-20-12。A、火曜、14時から16時。B、金曜、10時から12時。プラス10からの健康づくり、毎日をアクティブに過ごすために、1、2。知って得するお金の話、大切な資産を失わないために、ほか。亀戸ふれあいセンター、亀戸9-33-2-101、月曜、木曜、14時から16時。元気に貯金しましょう。毎日の継続が活力を生みます。1、2。散歩で発見、自然が伝えたいこと、ほか。グランチャ東雲、東雲 1-9-46。水曜、14時から16時。江東区の歴史、深川編、上東編。1、2。心の健康、前向きになれる心の処方箋、ほか。各クラスにより内容が異なります。詳細は受講案内を参照。対象定員、区内在住で60歳以上の方、各クラス80人。昨年度自由大学を未受講の方を優先し、抽選。 費用500円、資料代、内容全6クラス20講座、合同講座4回を含む。受講案内配布場所、7月2日火曜から江東区社会福祉協議会、各ふれあいセンター、老人福祉センター、グランチャ東雲、各福祉会館、図書館、出張所で配布。社会福祉協議会のホームページ、http://hompage.nifty.com/koto-shakyo/からもご覧いただけます。締め切り日、7月19日金曜、消印有効。申し込み、受講案内配布場所にある専用申し込みはがきに記入し、郵便番号 135-0016、東洋 6-2-17、江東区社会福祉協議会地域福祉推進課へ郵送。電話及び窓口での申し込み不可。電話3640-1200。なお、申し込みはいずれかの一クラスのみとし、重複申し込みはできません。聴講制度はありません。
14、蚊の発生源をなくそう。ポイントは身の回りの水たまり。これから梅雨を迎え、蚊が発生する季節となっていきます。夏場によく刺されるというお宅の周辺には、どこかに蚊の発生源があります。これらの発生源に対し、的確な対応策を取ることが蚊の発生防止につながります。発生源の水たまりをなくしましょう。蚊の防除には水中に生息するボウフラを発生させないことが最も有効です。空き缶やフルタイヤ、ビニールシート、植木鉢の受け皿など、雨水が溜まりやすいものが発生源に挙げられます。水が1週間以上溜まるとボウフラが発生しやすいので、不要物は撤去するか、水が溜まらないよう穴を開け、植木鉢は受け皿の水を1週間に1回は取り替えましょう。また、ビニールシートはくぼみができないようにかぶせましょう。殺虫剤の効果は一時的。殺虫剤を使った成虫の駆除は一時的な効果はありますが、長続きはしません。殺虫剤はあくまで補助的な利用にとどめ、ボウフラが発生しない環境づくりが持続的な防除の秘訣です。草刈りも効果的。ヤブや草むらは蚊の成虫の住処になります。雑草は定期的に刈り、樹木は適切に剪定して風通しを良くしましょう。問い合わせ先、保健所生活衛生課生活衛生係、電話3647-5844。15、深川スポーツセンター杯バドミントン大会、8月4日日曜、優勝を目指して頑張ろう。クラス別のバドミントン大会ダブルスを開催します。日時、8月4日日曜、午前8時30分から午後5時。場所、深川スポーツセンター。対象、定員。平成24年度、25年度に、深川スポーツセンター各バドミントン教室を受講された方、及び江東区在住、在勤、在学の中学生以上の方、100組200人、抽選。費用、1組1000円。締め切り日、7月3日水曜筆着。申し込み、往復はがきに参加者2人の1、氏名、振り仮名。2、所属クラブ名。3、住所。4、在勤、在学の場合、その名称と所在地。5、電話番号。6、年齢。7、性別。8、協会登録番号と登録部。9、深川スポーツセンター教室受講歴。10、参加希望クラス A から E いずれか。A、江東区一部登録。B、二部登録。C、三部登録。D、四部登録。E、1年以内の初心者を記入し、郵便番号 135-0044、越中島 1-2-18、深川スポーツセンターへ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。 電話 3820-5881